毎月22日は人権を確かめ合う日です。広報四日市下旬号では人権に関する特集を掲載しています。今日は6月下旬号に掲載されている広報誌で人権を考えるというテーマで市役所広報マーケティング課の江尻さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
広報誌で人権を考えるということですが、広報四日市での取り組みを教えてください。
はい、広報マーケティング課では冒頭でもご案内のあった広報四日市を発行する仕事をしています。この広報四日市には人権の広場という平成22年から掲載しているシリーズ記事があります。現在は毎月20日頃に発行している下旬号に、あらゆる視点から見た人権をテーマとして毎回異なる担当課の職員が人権の広場を執筆しています。毎月広報誌へ人権に関する記事を掲載することで、市民の皆さんが人権について考えていただけるきっかけになればと思っています。
人権の広場以外にはどのような取り組みがありますか？
広報四日市では毎月上旬号で市の施策や取り組みを特集という形で紹介しています。令和4年8月の上旬号ではですね、私たちが私たちであるために誰もが暮らしやすい社会へ、性の多様性と題しまして LGBT をテーマに特集を組みました。人権をテーマとして取り上げたことはもちろんこれまでもありましたけど、LGBT を取り上げるということは本誌の広報誌では初めての取り組みでした。 LGBT をですね、自分には関係ないと思わずに性の多様性が認められる社会の実現に向けて皆さんで考えていただく、そんなきっかけになればと思い取り扱うこととしました。
特集の内容はどのようなものでしたか？
特集では当事者に自らの体験などを語っていただいたり、四日市中央工業高校で行われた性の多様性の理解を深める授業を受けた生徒の様子や感想を聞いたりするなど、このテーマを身近に感じてもらえるような紙面構成としました。
この特集の反響は何かありましたか？
はい、広報四日市が発行された後はですね、教育現場で学習用資料として使用したいという要望をいただきまして、実際に使用されるなど市内外から反響がありました。さらにですね、令和4年度の三重県広報コンクールの広報誌部門、支部なんですけどにおいて特選を受賞することができました。
まさに広報誌が人権について考えるきっかけとして使われたわけですね。
はい、学習用資料として使用していただけたことも嬉しかったですし、コンクールの公表では LGBT を真正面から改めて取り上げて理解を深め広げたいという姿勢が評価されたので、広報四日市で特集してよかったなと思います。
この広報誌は今も見ることができますか？
はい、広報四日市はバックナンバーを含めて市のホームページでご覧いただけます。またカタログポケットという雑誌や広報誌をスマートフォンやタブレットで読むことができるソフトウェア、いわゆる電子ビューアーっていうんですかね、そういったものでもご覧いただけます。このカタログポケットでは文章を拡大するポップアップ機能のほかですね、英語、韓国語、中国語、タイ語、ポルトガル語、スペイン語、インドネシア語、ベトナム語に自動翻訳する機能もあります。さらにですね、アプリ版では音声読み上げ機能も利用できます。
多言語に翻訳できる機能や音声読み上げ機能など、日本語が十分に理解できない人、視覚に障害がある人にも届けることができるんですね。
そうですね、本市には多くの外国人市民が居住していますので、そうした人たちにも広報とカタログポケットを通じて情報をお伝えできるようにしています。もし皆さんの周りにですね、広報四日市を読みたいけども事情があって読むことができないという人がいた場合には、ぜひこのカタログポケットのことを教えてあげてください。
本日は広報誌で人権を考えるというテーマで、四日市市役所広報マーケティング課の江尻さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。